おはようございます。礼拝の時間となりました。オンライン礼拝の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。2020年5月3日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。それではお祈りいたします。天皇お父様、本日5月3日、主日の日、このメイン礼拝に集い、集まり礼拝する、賛美し、礼拝する恵みの時を感謝いたします。新型コロナウイルスが襲ってきておりますが、こうしてオンラインで礼拝できることを感謝いたします。始まります 1週間、1日1日1時間1時間を祝福で満たされますようお祈りいたします。またオンライン礼拝されている世界中の方々の上にも等しくその恵みがありますようお祈りいたします。これからの時を期待しお委ねいたします。ご臨在を感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは拍手を送りましょう。ハレルヤ。それでは前半の賛美の時を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。それでは賛美を持って主を礼拝してまいりましょう。42番 God is good.
God is good all the time. 主はいつも素晴らしい。 God is good all the time. 主は素晴らしい。悩む必要はない。すべてが益になる。信じることに決めて勝利を見よう。 God is good all the time. 主はいつも素晴らしい。 God is good all the time. 主は素晴らしい。すべてのことを知って導いておられる。すべてを主に委ねて喜び踊ろう。 God is good all the time. 主はいつも素晴らしい。 God is goodall the time. 主は素晴らしい。
God is good.
God is good all the time. 主はいつも素晴らしい。 God is good all the time. 主は素晴らしい。主は素晴らしい。
天のエルサレム。
天のエルサレム、神の都、まことのふるさと、懐かしき家、主と共に、主と共に生きる喜び、天のエルサレム、永遠の門、そこに行くまでは、キリシャとして主と共に、主と共に歩む喜び、
主と共に、
主と共に、主と共に歩む喜び、歩む喜び。
すべてのことをこの神のやり方にこの変えていきなさい。またこの神の計画に乗っていくときに、一人一人におけるこの召しと使命も明らかになっていくとやれます。それゆえ、こう全てのことについてこの感謝し、神のやり方に変えていきなさいと言われます。
感謝します。それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。
天の臨在、天の喜び、天の希望がここに満ち溢れる。とこしえにあなたを褒めたたえる。
声を合わせ、
声を合わせ、あなたに賛美します。とこしえにあなたを褒めたたえる、あなたを褒めたたえる。
ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天のお父様、賛美の恵みの時をありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。コロナウイルスが蔓延しているただ中にあっても、あなたを礼拝できる恵みを感謝します。賛美できる恵みをありがとうございます。感謝して主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。それではお座りくださいって言います。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。 それではこれより お祈りの時を持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。では次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式を伊佐谷木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。インターネットでいらっしゃる皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐式の時を持ちたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから他の教会の方でも、また私たちの TLA の群れの他の教会の方でも、あるいはまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に扱っていきたいというふうに思います。それでは聖餐のためにお祈りしたいと思います。天のお父様、今一人一人が用意された、またオンラインサイト方々用意されたこのパンとブドウ酒をイエス・キリストが十字架で裂かれた体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与えてくださって、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。この聖餐式の時を感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。お一人一人で主の前に悔やみの時を持ちましょう。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をに預かっていきたいと思います。聖書を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御からを共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って帰るのが大になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを預かることができたことをありがとうございます。イエス・キリストの十字架によって私たち一人一人の罪が完全に許されており、義とされ一度も罪を犯したことのないものと見ていただくことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この素晴らしい恵みの中を主と共にこの週もこの月もこの年も歩むことができ、あなたが約束された100倍60倍30倍の御と祝福を具体的に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って用いてください。イエス・キリストの勝利と祝福をあふれるほどに受けさせてください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かりましたとは、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国神の義をまず求めなさい、そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。 Seek ye first the kingdom of GodAnd his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
感謝いたします。それでは献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、このこれらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのためご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加えありますよう、そして豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々お一人お一人に祝福がありますようお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは本日の特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの映像をご覧にいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
イエスを聞いてください。イエス の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス、我が希望、あなたの愛に満たされ生きる。
感謝いたします。特別賛美の時をありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は 新約聖書、マルコの福音書、14章の32節から42節になります。すみません、第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の97ページです。また第2版の、聖書をお持ちの方は、同じく、89ページになります。それでは、聖書箇所を、司会者で拝読させていただきます。新約聖書マルコの福音書14章の32節からになります。ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、 またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい。私を裏切る者が近づきました。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを、いただきます。お願いいたします。
はい、主イエスキリストの御名をたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今読んでいただいた箇所はですね、ゲッセマネの祈りとしてとても有名なところなんですけども、今日はゲッセマネのことを説教するんじゃなくて、そのゲッセマネの時に眠ってしまった弟子たちにイエス様が言われたその言葉に身を止めて、どうせ私たちが目を覚まして祈れるのか、答えられる祈り、目を覚まして祈り続ける祈りのための、鍵ですね、それを学んでいきたいというふうに思っています。だからイエス様のゲッセマネはすごく深いんですけども、今日はそのことじゃなくて、その時寝た弟子たちにイエス様が言われた言葉に目を止めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今日は5月の第1週の日曜日ですので、4月の献金のですね、737,998円かなの、10分の1、76,000円ですね、76,000円、ちょっと多めですけど76,000円を、外部献金したいと思います。ミッションの働き、イスラエル選挙、イスラエル市個人の事務局、イスラエル市個人のフィリピン、カンボジア、ダンビア、それぞれの個人、山田とゴスペルクラブ、御声新聞の、それから長崎祈祷院、そして中国の働きとアフリカの働きのため、アフリカの働きに関しましては、ドクターの病師がやっていますレッドウッドジャパンというですね、働きがありまして、それを助けたいと思っています。あと東京神学校の宇佐美先生がしています開拓教会、それから、CNFJ という北海道にあります、先日エルサレムが行きました、神学校ですね、で、エルサレム兄弟下げたいと思います。お祈りいたしますので、心を合わせてください。天のお父様、今月もこうして下げることのできる恵みを心からありがとうございます。下げますこの献金をあなたが豊かに祝福し、文字通り100倍60倍30倍にして、あなたの働きのために、福音宣教のために力強く用いてください。下げます一つ一つの宣教団体、教会、あるいは宣教師、牧師や神学生、そのすべての上に特別な油注ぎを与え、身のつく豊かな祝福が現れますように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。また、下げられました長崎教会のお一人お一人を、境内においても祝福し、今、コロナウイルスのことが許されていますけれども、この中にあっても神が支え、境内を逆にむしろ豊かに祝福してくださって、ますます下げることができるように、どうぞ導いてください。与えることができるように祝福してください。イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。そして御言葉からお話をしたいと思います。いつもはですね、詩編を賛美するんですけれども、今日はあと聖歌を久しぶりに賛美させていただきたいと思います。聖歌の中のですね、593番のああ恵みっていうね、すごく好きな聖歌なんですけども、これを賛美してみたいと思います。 それではよろしくお願いいたします。罪に満てる世界、そこに住む世人に、命得よとイエスは血潮を流しませり、雨組計り知れぬ恵み、雨組我にさえ及べり、海は海のごとく我が心へと、神はさらに強き恵みもて救えり、雨組計り知れぬ恵み、雨組我にさえ及べり、誰ぞ我の罪をことごとくあろうわ、身よち潮はなれを、雪よりも白くせ、雨組み計り知れぬ恵み、雨組み我にさえ及べり、耐えにくしき愛を限りなき恵みを、今ぞ誰も受けよ、ためらわずそのまま、雨組み計り知れぬ恵み、雨組み我にさえ及べり、雨組み雨組計り知れぬ恵み、雨組我にさえ及べり。ハレルヤ。それでは、賛美はシップシェイでありますが、イエス勝利からですね。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、オンラインの皆さん申し訳ありません、ちょっと待ちくださいね。不慣れなもので、ちょっと戸惑っております。申し訳ありません。はい、それではお願いいたします。
イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利、イエス勝利、イエス勝利、十字架で勝利、力ある主の皆は 何よりも素晴らしい。神にとって不可能なことは何一つない。イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利、イエス勝利、イエス勝利、十字架で勝利、力ある主の皆は何よりも素晴らしい。神にとって不可能なことは何一つない。イエス勝利、イエス勝利、十字架でサタンに勝利、イエス勝利、イエス勝利、十字架で勝利、十字架で勝利。
イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、
私は
癒された。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。ここに来て主を褒めたたえ、ここ ここに来て礼拝捧げて永遠の愛の光受け私は癒された私は癒された
先ほど特別賛美にありましたちょっと重なりますがイエスを賛美します。先ほどの特別賛美はですね去年の8月に千歳ピアホールとカトリックセンターでカトリックの方々とコンサートを持った時の千歳ピアホールの賛美でしたけれども、それでは共に賛美をしたいと思います。お願いします。私の足の灯火私の行く道を照らして導いてくださるあなたの名を呼ぶときあなたは耳傾け私の声を聞いてくださり答えを与えるイエス我が救い我が砦苦しむ時ある助けイエス我が希望我がすべてあなたの愛に満たされ生きるあなたの御言葉私の足の灯火私の行く道を照らして導いてくださるあなたの名をあなたは耳を傾け私の声を聞いてくださり答えを与えるイエス我が救い我が砦苦しむ時にある助けイエス我が希望我がすべてあなたの愛に満たされ生きるイエス我が救い我が砦苦しむ時にある助けイエス我が希望我がすべてあなたの愛に満たされ生きる愛に満たされ生きるすべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝しなさい。あらゆる事柄の中で思い通りにならない事柄や非常に不適切なことがしばしば起こってきます。しかしその中ですべてのことを感謝していきなさい。私はその感謝を通してそのマイナスと思える事柄のすべてを益に変えていくと称えます。 何度も聞いたこの事柄をあなたが実際に生活のただ中でなしていくとき、私はその恵みをあなたに表していこうと挑戦します。人の証ではなく、あなた自身がその証を受けることができるように、具体的に生活のただ中で全てを感謝していきなさいと挑戦します。
見よ、私は全てを新しくすると主は言われます。そしてあなたをも新しくすると主は言われます。私に期待しなさい、そして私を信じなさいと主は言われます。
あなたのプライドやあなたのメンツは潰されていきます。それはあなたがへりくだるためです。そのことを通してあなたは非常に大きな神の栄光を見ることになるでしょう。あなた自身がのプライドが潰されるとき、メンツが壊されるとき、落ち込むのでもなく、腹を立てるのでもなく、それを喜び感謝しなさい。その時あなたは神の栄光を見ていくようになると知られます。それはあなたを引き上げ強め、多くの人々にまでその祝福を呼んでいくと称されます。あなたが受ける祝福はあなたの思いをはるかに超えて高く広く大きくなると主は仰せられます。最後にありがとうを賛美したいと思います。
イエス様、私に永遠の命与え。イエス様、私に希望を与えてくれた。ありがとう、ありがとう。あなたに出会って愛されて。ありがとう、ありがとう。あなたが共にいるから幸せ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あなたに出会って愛されて。ありがとう、ありがとう。あなたが共にいるから幸せ。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。またインターネットで礼拝されているお一人一人を心からありがとうございます。長瀬エルサム教会の新牧師であるあなたが日本中世界中牧会されているおびただしい主の民を心から感謝いたします。今から私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して豊かに語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、私たち一人一人に語りかけを与えください。神の言葉によって私たちの信仰を養い、あなたが約束された100倍60倍30倍の実と祝福を具体的に見ることができるように導いてください。語るこの者も聞く私たち一人一人もへりくだります。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今日からオンラインの礼拝になっております。インターネットの前の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。と最初に1分動画ですけれども、今日はですね、先週7つのラッパが終わりましたので、今日は7つの8ということでね、見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今回は7つの鉢の裁き1です。寒暖時代前半の封印やラッパの裁きは裁きではありますが、罪人を悔い改めに導くための裁きでした。しかし7つの鉢の裁きには封印やラッパの裁きにはなかった表現があります。それは黙示録15章1節の神の激しい怒りはここに極まるのであるという表現と、 16章1節の神の激しい怒りの7つの鉢という表現です。7つの鉢の裁きは封印とラッパの裁きとは根本的に違い、罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。この7つの鉢の裁きは大患難時代に入ってからしばらく後にそれぞれの裁きが間を置かずに起こると思われます。第一の鉢が地にぶちまけられると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々に未だかつてないひどい悪性の腫れ物ができます。第二の鉢が海にぶちまけられると海が死者の血のような血になったとあります。これはおそらく化学物質によるものと思われます。第二のラッパではその影響は海の3分の1でしたが、第二の鉢ではその影響が海全体に及び、海は死の海となります。第三の鉢ではそれが川と水の源にまで及びます。黙示録16章6節を見るとこの裁きは生徒たちや預言者たちの血の報いとあるので、それまでに凄まじい数の生徒や預言者が殺されると思われます。またこの箇所はこの時点ですでに地上にクリスチャンがいないことをも表しています。それはその時生きているすべての人が血に変わった水を飲むことになりますが、それは預言者や生徒の血を飲ませる裁きとあるので、その中にクリスチャンが入っていないのは明らかだからです。第4の鉢は太陽にぶちまけられ、太陽が人々を焼くことが許されるとあります。この時凄まじい熱波が地球を襲うことになると思われます。これらの災害によっても人々は悔い改めず、かえって神を呪います。この後第5、第6、第7の鉢がぶちまけられます。それではまた。
はい、ありがとうございます。7つの封印のことからですけれども、これは、患難時代7年の後半3年半、大患難時代、クリスチャンが空中で軽挙された、その後のことですね。残されるクリスチャンも中にありますが、そのクリスチャンは、刻印をつけている、刻印をつけるか、あるいは刻印、偶像を拝むかって、反キリストを拝むかって言われるんですけども、それを拒否した皆は全員、殉教しますので、この後半の大患難時代の7つの鉢が来るときにはもうクリスチャンはいないと思われますけれども、裁きの容赦のない裁きになりますね。お互いその時にはいないと信じております。お互いいないようにですね、言っておりますけれども、はい、それではですね、今日は聖書の言葉に入っていきたいと思いますが、先ほども読んでいただきましたけど、マルコの14章の32節から、先ほどもお話ししましたけども、これはイエス様が十字架にかかる前に祈られたゲッセマネの祈りというすごく有名なところですけども、今日はそのゲッセマネのことをちょっと学ぶんじゃなくて、その時眠ってしまった、一緒に行って眠ってしまった弟子たちにイエス様が語られたことがいくつかあって、そこから今日はね、私が眠れないで祈り続けるため、また答えられる祈りをするためのことを学んでいきたいと思っています。32節、ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた、私がいる祈る間ここに座っていなさいと書いてあるんですけども、ここに入る前に、これゲッセマネというところなんですけれども、これはですね、ルカの福音書を見てみるとこう書いてあるんですね。いつもの場所に着いた時っていう言葉がついて、このゲッセマネで祈るってことが書いてあるんですね。だからこのゲッセマネで祈ったのは、この十字架にかかる前に この時だけ特別にこの場所を選んで祈ったってんじゃなくて、イエス様はいつもこの場所に行っていつもいつもここで祈っていたことが分かります。その場所でこの十字架の前に特別なお祈りをされたということなんですね。だからそのここに行ったら祈るっていう場所があったんでしょうね。その場所があったわけです。で、今日のお話に入る前に一つですね、皆さんにねお勧めしたいのが、祈る場所、ここに行ったら祈るって、その祈る場所を持っているかどうかなんですね。例えば皆さんが何かこう、ちょっとすみません、すぐ食べ物になりますけど、とんかつ食べるならあの店とかですね、カレー食べるならあそことかですね、なんですかね、パンを買うならあそことかね、全部食べ物ですね、すいませんね。何でもいいですけど、何かこうね、何かをするならここってね、あると思うんですけども、あそこに行ったら、あそこに座ったら祈る、もちろん場所があれだったら時間でもいいです、この時間になったら祈る。例えばもう私の教会で5時半に毎日想定をね、土曜日が毎日持ってますけれども、こう5時半になったら想定をする、ね、ある時は疲れて半分寝てるかもしれないけど、でもやっぱり想定をしてるっていう、もうそれがもう身についている、そのこの場所に来たら祈るっていう場所がある、あるいはこの時間になったら祈るっていう時間がある、それがもう身についている人は
祈りについてすごく強力っていうか、それは祈りの答えをたくさん見る人です。これはすごく大きなことで、ぜひ皆さんですね、その祈る場所あるいは祈る時間っていうのをですね持ってほしいなと思うんですね。で、それがあるかないかということは皆さんの祈る生活を大きく変えていきます。それをね、家の中に、たくさん部屋がないところなんでしょうけど、もし部屋があったら、あるいはどっか場所 決めてほしいと思うんですね。例えば日曜日の朝はもう教会に来る、ちょっとコロナで来れないですいませんね、インターネットで皆さんされてますけども、あるいはこの時間になったらインターネットの前に座って礼拝するって決めてると必ず礼拝ができる、そういう定めた場所あるいは定めた時間っていうのを持ってるかどうかって大きいですね。これがね、今日の席に入る前の一つね、ちょっとしててほしいことですね。で、そのいつもの場所に来て、いつも祈ってたその場所でイエス様は最も彼の地上における生涯の重要な祈りをされたんですね。ゲス様のその時にまず最初に言ったのは、一つ目、私が祈る間、このゲス様でこれが戦うんですけども、その間ここに座っていなさい、祈れとか言ってないですよね、座ってなさいって言ったんですね。で、座ってなさいって言って休んでなさいみたいに取り組む人がいるかもしれませんが、座っていなさいって言われたんで、皆さん座っていなさいって言われたらすぐ思い出す箇所ありませんかね。どっか座っていなさいって言われたら、私はですね、マルタとマリアのところね、あそこ思い出すんですね。マルタとマリアのところは、イエス様が来られた時に、マルタはね、お姉さんですけど大歓迎してですね、とっても気の利く人だった。だからもうイエス様にですね、もう本当に大歓迎してですね、分かりやすく言えばまた食べ物になってしまいますね、ね、靴を揃えて、でお茶を出して、ね、あるいは温かいお茶と冷たいお茶も、ね、出して、あれからなんか美味しいものも出してあげて、ね、夏は冬だったら、ね、上着をかけてあげて、とにかく周りのこといろいろ気を使ってですね、忙しくこうね、歓迎したわけです。ところが妹のマリアは何にもしないでイエス様の足元に座って、もう座って話に聞き入ってたわけですね、イエス様の話にね。でそのうちお姉さんのマルタはですね、これ一生懸命こう自分やってるのに、妹は何も手伝わないでイエス様の足元に座って話聞いてるので腹が立ってきたんですね。そしてイエス様と来て思わずも言ったわけですね、イエス様ってね、ちょっと妹のマリアに言ってくださいって、私だけ一生懸命あなたのためにやってるんですよって、妹のマリアにも私を手伝うように言ってくださいよってこう言った時に、マリアが言ったことは、いやマルタ、あなたいっぱい気を使ってるけど大事なことはそんないっぱいない、いや一つだけだって、そのいい方をマリアは選んだんだから彼女からそれを取ってはいけませんって言ったんですよね。でそのいい方っていうのはもちろん御言葉に聞けることなんですけど、この時に座って聞きっていたって書いてあるんですね。中腰でもなければ半腰でもない、一緒か、聞きっていたって書いてある、座って。で座るってことはどういうことかって言ったら、こう座るっていうのはですね、そこに腰を据えるってことです。で皆さん立つときですね、よいしょって言いますかね。私ね、立つときによいしょって言うなったらもうしまいだなと思ったんですけども、ある頃からよいしょってしょっちゅうになったんです。去年ですね、あるところから若い大学生が入ってきたんですね。その人はですね、まだ10代なのにですね、よいしょって言うんですね。で感動しましたけども、よいしょ同盟を作りましたけども、何かって言ったら、よいしょって言って、何かって言ったらこう、座ったらですね、立つのによいしょって気合い入れないと立てない。でつまり、腰を据えて話を聞く。この時、これから私は、実は苦しみもだえて書いてあるし、悲しみのままに死ぬ方だって書いてあるなってね。イエス様は苦しみもだえて祈り、悲しんで死ぬくらいになるぐらいこれから祈りをする、そのするときにしっかり座ってそれを一緒に見ていなさいよ、一緒に戦ってくださいよって意味なんですよね。しっかり座って腰を据えてってことです。だから祈るときに一つ大事なポイントは、腰を据えて祈る、心を定めて祈る、イエス様に心を定め、祈りに心を定めて祈るってことなんですね。これ祈りながらですね、なんかこう他のこと考えていたり、スマホ一生懸命してたり、ね、あるいは、座りながら、こう祈りながら、実は祈りじゃない別のことを考えていたり、ありませんかね。こう本当に心をそこに定めて、本当にイエス様の心を定め、祈りに心を定めて、腰を据えて祈るってことが大事なんですね。これをね、イエス様が言われていることをね、ぜひね、知ってほしい。これが一つ目なんですね。腰を据えて祈るってことですね。そして、二つ目にですね、そう言ってイエス様は、33節、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたんですよ、この3人を。で、イエス様は、 深く恐れもだい始められた、ね、私天国に行ったらこの時の姿を見たいんですけど、イエス様は深く恐れもだいて祈ってたんですね。そして、彼らに弟子たちに言われたのは、そのペテロ、ヤコブ、ヨハネに、私は悲しみのあまり死ぬほどですって。どういう祈りだったんでしょうね。苦しみもだい、そして悲しみのあまり死ぬほどです、ね、イエス様は言葉に出してそう言って言うんだから、本当にまあすごい悲しみの祈りだったんでしょうね。今日戦いがあったんでしょうね。でその時に、ここを離れないで目を覚ましてなさいって言ったんですね。でイエス様が目の前で、ね、声届くこの声ところで苦しみもだい、悲しみのあまり死ぬような祈りをしているのに、まあ、彼らは寝てしまうんですけども、ここを離れないで、目を覚ましてなさいって書いてある。でね、マタイの福音書の面白いのここにね、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましてなさいって書いてある。私と一緒にって言葉入ってる、マタイの福音書は。この後に1時間でも、祈って起きてることができなかったのかという時にも、やっぱり私と一緒にって言葉が入ってるんです、マタイの方は。でこれ鍵なんですね。何かというと、イエス様が目の前で苦しいもだい、悲しみのように死ぬような祈りをしているのに、普通ね寝れないと思うんですよ。でも寝てしまったってことは、イエス様はすごく戦ってるんですけども、弟子たちは、あ、苦しみもだいて悲しんでるってことは分かったんだけど、それが自分の悲しみや苦しみになってなかったんです。すごく冷たい言い方をしますよ、ちょっとひどい言い方をしますよ、他人事だったんです。だから眠れたんです。もしそれが本当に、まあ、十字架まで分かってなかったらですね、この後イエス様は十字架にかかるってことをまだよく捉えてなかったと思います。しかもその十字架が自分の罪のためだってことは分かってなかったんで、苦しみもだえていることは分かったし、悲しんで死にそうになっていることは分かったけども、それは分かったけれども、それがこう自分とかかってくるっていうふうに思ってないから、すごく冷たい言い方しますと他人事なんですね。で人はね、自分のことだったら目を覚ますんです。自分のことだったら必死になるんです。あるいは誰かのことでも、それが本当に自分のことのように傷んでたり、自分のことのように苦しんでると真剣なんです。例えば子供のことだと、まあ、親、特に母親はこう結構真剣になります、自分のこと以上にね。多くの場合本当に自分のことと問題と感じられると真剣なんですね。でもそうでないと、目の前でどんなに傷んで苦しんでても肉体の疲れに任せて眠ってしまって、この時弟子たちにとってはイエス様が、イエス様愛してたんですよ、本当に本当に愛してたけれども、そのこれからかかる十字架や、それが自分のためということは分かってないから、実は自分のことになってないんです。イエス様は私と一緒に、私と一緒にと言ったのは、私が戦うその戦いをあなたの戦いとしてほしい、一緒に苦しみ、一緒に悲しんで戦ってほしいっていうことを思ったんです。でもそうなってなかったんですね。で先週ですね、私はちょっとね、まあ苦しいもだえはしなかったんですけど、ちょっともだえたことがあったんですね。それは何かというとですね、経済的にね、コロナの関係があって、やはり皆さんもそうでしょうけど、収入がねかなり落ちました。それでですね、支払いがあるんですけれども、3万円足りなかったんですね。ある支払いをするのに3万円ね。で支払いが決まってた。で、まあ私が支払ってますので、責任は当然ね、課長である私がありますから、これはね眠ってられないんですね。真剣に祈ったんです ね。神様の前にね、基本的に借りないでやってきましたから、で真剣だったんですね。でね、いよいよ明日と思ったんですけどね、どうしようと思ったんですね。でもね、でね、まあ、一応郵便局に行ってね、最終チェックをしたんですね。でね、全然入ってないですからね。ところが2万円入ってたんですよ。2万円、びっくりしたんですね。そんな入る予定じゃなかったのに。そしたらですね、その人から連絡が入ってきましてね、まあ、先月正解が本当はあるんですけども、ね、7月ですよね、正解をね、その教会はしたくて、一つの場所はダメになった、次の場所、次の場所になったら次の場所って探したんですけども、結局全部ダメになってできなかったんですけども、そしたら正解のために用意しておいたお金があったので、これは献金いたしましたってこう来たんですね。助かりましたよね。でもあとまだ1万円足りないんです。でね、ああ1万円足りないなって思ってね、神様と思ってたんですね。そしたら夜ですね、息子から、なんと末っ子の大学生の、まだ19歳の息子からメールが入ってきたんですね。お父さん、今回のコロナでどれぐらい収入が減ったんですかって、何のこっちゃと思ったらですね、末っ子の息子はですね、クリスチャンの寮に入ってるんです。大学の寮でクリスチャンの方の寮、 クリスチャンの量だからいろんな大学があるんですけど、クリスチャンの量ね、でそれは安いんです、かなり食事がついてね、東京では普通の半分ぐらいですか ね、で助かってるんですけども、そのクリスチャンの寮の OB たち、クリスチャンの寮に入ってた寮の OB たちがですね、その学生たちのことをすごく心配してね、アルバイトはないんじゃないか、親だって経済的にかなり大変な状況になったんじゃないかって言ってね、で OB たちがみんなでカンパをしてですね、募金を集めてですね、そしてその、寮生たちにね、さ助けたいって言ってきたんですね。これどれぐらい収入が減ったかね、教えてほしいってことで聞いてきたんですよ。これでまあアバウトですけど、まあ、アバウトこれぐらいかなって言ったらですね、で面白かったんです。でとりあえずね、とりあえず寮生全員にとりあえずもう一時金として小遣いをくれたって、 OB がコロナのことで、それが全員に2万円くれたんですって、とりあえずね、これはとりあえずです。ってことはこの後すごいですよね。とりあえずやっぱりクリスチャンの寮入るとやっぱり御心のとこ行くといいですね。でそして息子はですね、お父さん2万円もらったんだけど半分の1万円はお父さんに献金しますって言ってきたんですよね。びっくりしたですね。まさかですね、飯田屋から献金をもらうとは考えたこともなかったですしかもね、あと1万円足りない時に言ってきたんですよ。もちろん11献金取るからね、9000円になるんですけど、まあ、1000円は他でなんとかしますから、道さんですよね。私ね、まあ、そうやって今まで一度生きてきたんですけど、最近あんまり経済なんかしてなかったんですけど、ちょっと、まあ、導かったからね、いや見事でした。でね、自分のことだと真剣なんです。寝てなんかいられないんです。で真剣に必死になるとね、答えてくださるんですよね。で人のことでもそれが自分のことのように思うときには祈れるんです。で何度か話しましたけども、今大牟田に行きました。もともと熊本にいたペテロ伊藤牧師は、奥さんの晴美さんは重度の障害者で、まあ、車椅子ね、で全然寝たきりですよね。ちょっと足が痛くても重度ですね。でもう若い時から言われてるんですね、はっきりね、30歳まで生きれたらもう御の字ですと。でそれは、側腕症があってですね、曲がってたんですね。それで、これはもう30歳まで生きれたらもう御の字です、それ以降は難しいって言われたんですよね。で実際その年を過ぎても生きていたんですけども、ある程度になった時にもう激痛が走ってですね、寝返りも打てなくなった。でちょっと触るとギャーってぐらいになったんですね。で車乗せて移動するんですけど、その車の振動でももう痛くて騒ぎ出すぐらい痛くなった。でその時に熊本の大学病院にその病気の経緯の人がいて、で見てもらった時にその先生が言ったんですよね。時が来ましたねって、まあ、そういうふうに言ってほしくないですよね。で時が来ましたね、つまりもうこれはもう治りませんよってことで、で手術をすれば、よくて半年、場合によっては3ヶ月ぐらいは伸ばせますけど、それ以上はもう無理ですってことですね。でモルヒネを飲んで麻薬を飲むと痛みは散らせます。でもなくなる。どっちにしてもちょっと伸ばせるか、あるいは痛みを散らして、もうどちらにしても、まあ、そうだから覚悟してください、どちらにしますかって言われたんですね。で東電伊藤牧師と晴美さんはね、ショックでね、どっちも嫌ですってことだったんですね。それで、まあ、別の教会行ってたんですけども、うちの教会に来られて、まあ、熊本の教会行って熊本の牧師から想定のことを聞いたんですね。いや神様癒してくださるから毎朝祈るといいって言われてね。で想定の仕方、感謝賛美をして感謝をして悔い改めてってこう教えてもらって、でそして最後に聖書のこと言われたんで、それが毎日想定をし始められたんだけど、その時にもちろん晴美さんは自分の問題だし、伊藤牧師は晴美さんのことが本当に、まあ、好きで愛してらっしゃいますので、まあ、とにかく治ってほしいね、とんでもない先に行かれたら嫌だってことでね、もう必死だったんですね。もう想定寝たりしません。それでですね、聖書を読んだ時にですね、ちょうど今日のディボーションマルコの16章でしたけども、同じ箇所だったんですね。マルコの16章のですね、病人に手を置けば病人は癒されますというところだったんです。ちょうどその日いつものように聖書を読んで、で読んだ時この言葉がすごい響いたんですって。これで、あ、病人に手を置けば病人は癒されって、じゃやってみようと思って、奥さんにしっかり手を置くとね、ギャーって痛むからね、そっと手を置いてね、言ってました。秋元牧師は木原牧師を真似をしたって、ね、でこう手を置いてね、イエス・キリストになってね、目ずる、癒されよってもね、真似をして、で心を込めて祈ったんですって。そして、そっと手を置いて祈って、それで祈った後に聞いたんですよね。痛むって、どうって言ったらね、言われたんですね。痛くないってね。びっくりして、信じてないですよね。 本当って言ったらね、本当に痛くないって言ったんですよ。だから今度はね、車椅子をこういっぱいしたガチッと握ってね、思いっきりガーッて振ったんですって。そしたらですね、笑いながら泣きながら涙流しながら笑いながら、痛くないってんね、痛くないって言ったんですね。前の晩からボランティアで来てくれた大学生、ね、女の子の大学生がいたんですけども、その子がちょうどそこを見てた、ずっとね、本当にその痛くないって言いながら笑って泣いてる晴美さんを見て、その大学生もボロボロ泣き出した。で、伊藤牧師も感動して泣き出して、神の技ですよね。それでその大学生はね、その時イエス様を信じたんですよね。で、この時に伊藤牧師は奥さんのことだけでも自分のことのように耽んでるから真剣そのものだったんですね。寝てなんかいられないんです。目を覚ましてるんです。で、本当に自分のことになった時に目を覚ましてるんです。イエス様は私と一緒に目を覚ましてなさいって言ったんですね。でも弟子たちは残念ながらこの時はまだ弟子たちはイエス様のことが分かってなかった。十字架に変わるってことは分かってなかったし、十字架に変わることを自分のためだってことも分かってなかったから、目の前で苦しみ痛んでるんだけど自分のものになってなかったんですね。だから寝てしまいました。で、ぜひ皆さんですね、愛する人のために、目を覚ましてのために言ってください、ね、神様どうぞその痛みを私の痛みにしてくださいってね。そうなった時に、ね、目を覚ましてになりますね。で、祈っていかれた。で、3つ目にいきますね。イエス様はサイに住んでいって、ね、このゲス様に寄されました。とね、ちょっと読んでおきますね。住んでいって35節、地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、イエス様がこうやって祈ったのはすごいですね。35節、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの心のままをなさってくださいって書いてますね。まあ、今日はこれはもうしませんけども、そうやって祈られた。で、そう祈ってから、もう本当にゲス様に寄されてから、また弟子たちも戻ってきたんですね。で、37節、イエスはそれからイエスは戻ってきて、彼らを眠っているのを見つけ、ペトロに言われます。シモン、眠っているのか、寝てたんですね。1時間でも目を覚ましたことはできなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。これは燃えていても肉体は弱いのですと。で、また行って、また戻ってきて、また寝てたんですね。で、この時に3つ目のポイントね、ここで1時間でも目を覚ましていることはできなかったのかって書いてある。まあ、役によってはひと時でもって訳した訳もありますけども、これは1時間って、この1時間ってすごく大事なんですね。1時間祈ることを身につけたら、祈りの答えがまるっきり変わります。1時間祈ることを身につけたら、これは神様をたくさん体験し始めます。で、1時間簡単に祈る人もいるでしょう。教会に集まって祈ると、あるいは教会で、今はね、集まれないから LINE とかで一緒に祈ってますけどね、 LINE とか FaceTime とかでいろんな方法で1時間集まって祈ると1時間は簡単です。でも毎日毎日毎日1時間祈ることを身につけるとき、例えば教会に集まって、かつ自分一人でも1時間神様に祈ることが身につけたとき、30分2回じゃないですよ、10分6回じゃなくて1時間続けて1時間祈ること、場合によっては1つのテーマで1時間祈り続けることを身につけたとき、祈りってね、怖いほど聞かれます。これ秋元牧師がよくね、1時間祈ることをお勧めするとき言われますけど、最初祈りの格好することに決めて3分ぐらい祈ったら、あとはもう何をっていいか分からなくなったって言ってね、である時気がついたらもう1時間過ぎていて、すごいと思ったら、実はパッて見たら、こう下にいっぱいよだれが垂れていて寝ていたんだとか言ってね、よく冗談って本当なんでしょうね、最初の頃は。でもそれからあんまり祈りが答えられるので不思議だと思ったと言ってましたけど、その通りなんですよ。1時間祈ることを身につけて、それを継続していくと、祈りって怖いぐらい答えられます。劇的に変わります。これはね、されたら分かります。で、そうなんですね。で、私がですね、一番最初ね、新学生になった時に、私たちは給料6万もらったんですね、教会からね。十字献金するから5万4000円だけ残ったんですね。で、家賃が5万4000円だったの、東京だからね、もう大きくないですよ。それで5万4000円だったで、駐車代が東京すごく高いんだけど、野ざらしの駐車場でもう何もない調子だったんですけど、そこで6000円だったんです。これすごく安い、東京で破格なんですけど。で、6万円、で、脱皮が1000円で6万1000円、ということは毎月7000円赤字なんですね。で、食費がいるし、妻が妊娠してたから医療費がいるし、進学校に行ってたから進学校まで、ね、当時車で行ったんですけど、変わるから交通費も行った。で、当然アルバイトしようと思って、2人でアルバイトしようと思ったら、神様が言われたんですね。私があなたをさせるかどうか、進学生の時に学びなさいと言われたんです。 で、それで妻と二人で毎朝祈ったんですね。大体3時間ぐらい祈りましたけど、寝なかったです。どうしてかって、生活かかってたから。もう本当に真剣そのものでした。そしたらね、怖いぐらい行かれたんです。もう今日は詳しい話はしませんけど、本当に怖いぐらい行かれたんです。お金も食べ物も、いつも話しますように、私がこれを食べたいなって思うとね、それが来るんですよね。 あれは怖かったですね。で、本当にいいものが与えられました。神様ってのは良いものをくださいます。で、その1年間が実は私たちのその後の結婚生活の、今33年かな、結婚生活の実は大きな鍵になるんですね。本当に神が支えるということをもう身に染みて学んだんですね。で、なんでこう本当に毎日1時間祈ることを継続すると神様はね、答えてくださるんですね。で、これはね、チャレンジです。今日ね、チャレンジしなさいって主に言われたんです。もしあなたがそれを応答したら、人ではなくてあなたが神を体験します。たまにじゃなくて、時々じゃなくて、繰り返し頻繁に神様を体験し始めます。よくね、秋元牧師がいろんな証しをされますけれども、ある方がね、よくあんなに証しがあるなって言うけど、あれは祈ってるからです。あなたが祈ることを身につけて、毎日1時間祈ることが生活になってしまった。さっき言ったように、ある時間が来たらもう祈る、ある場所に行ったらもう祈る、それがあなたの生活に身についたら、あなたの人生の中に神様がいかに生きて働くかが溢れてきます。神様にエゴ引きなんかないからです。本当にどの人も神様を愛してるからですね。あの長男がですね、今もう30歳になって大阪で社会人してますけれども、彼が中学生の時に、中学1年後の夏休みが終わった後に突然学校に行かなくなったんですね。で、これはちょっと実はもう私にとってはショックでした。最初の不登校ですね。その後ね、上の子たちが順番に不登校しましたけど、本当ショックでした。で、特にあの長男に関してはすごい期待感を持っていましたので、まさか学校に行かなくなると思わなかったんですね。部活をしてましたし、勉強も良かったし、ね、別に友達関係悪くなかったし、突然行かなくなったんですね。で、それからずっと行かなかったんですね。で、3年になったらですね、進学があるからどうしようと思ってですね、で、妻と2人で祈り出したんですね、毎朝ね。で、これもね、子供のことだから自分の問題でしょ。眠らないんです。夫婦で祈っててもね、恥ずかしいけど寝てしまうことあるけど、眠りません。真剣なんですね。そしたらですね、3年の春に妻がこの子に一番いい子って見つけてきたんですね。リサーチするのは妻抜群なので、妻がリサーチしてその高校を見つけてきた。そしたらですね、先生に言ったらですね、妻が言ったらですね、先生はですね、無視されました。無理だってことですね。それでね、我々夫婦はね、でもね、そのいい学校とかじゃなくて、この子に一番合ってると思ったんですね、主が言ってると。だから真剣に始めた。そしたらですね、学校に行ってなかった子供がですね、夕方起きてきてたんです。で、妻の言葉通りますよ、魚の死んだような目をしていた、目をしてたんです。その子がですね、学校遅れながら行くようになって、やがてちゃんと行くようになって、そのうち朝早く学校行くようになったんですね。後で聞いたら、下の子が、ね、行った時に初めて知ったんですよ。家で勉強できなくて早めに学校に来て勉強したそうですね。なったんですね。そしてですね、英語だけが大の苦手だったんですね。他はまあ良かったんですけども、不登校の時も添削のやつをさしてたんで勉強はできやってたんですけども、英語だけはしてなかったから、もう全然ができなかったんですけども、ところがその英語もですね、3学期になってから猛烈にしなったんで、面白いですね。中3の冬、今でも覚えてますけど、私中国に行かせようと思ったんですね。で、もし落ちた場合に、高校、日本の高校生の場合、中国の学校に行かせようと思ってね、ちょっといろいろ調べててたんです。で、息子もそのことをちらっと思ったみたいですね。そしたらですね、先生に呼び出されたんで、私が、で、お父さん、中国の学校に行かせるつもりなんですかって言うから、もしものことを考えてったらね、怒られたんですね。やめてくださいって、ね、そういうことをすると子供さんの頃がこう、ね、こう別れてこっちのことに集中できなくなるからって。で、私言ったら、いや先生、そりゃそうですけども、落ちた場合どうするんですかって。私は親だからやっぱり彼の将来を考えたいって言ったんですね。そしたら、ね、言われたんですよ。春の時に無視されたんですよ、同じ先生に、同じ高校で同じところですよ。断言できませんし、こういうこと言ったって言わないでくださいよって息子さんに言われましたよ。まず通ると思いますって言われたんですよ。だからここに集中させてくださいって。私その時ね、その春のことがあったからね、驚いたんです。まあ、そうは言ってもね、神様に言われてないと危ないですけど、と思ったんですよね。ほいでね、その中国のやつちょっとやめて、そう言うからね、真剣に叶う通りを祈ったんですね。 でその年ね、彼の友達のクラスメートがね、残念ながらね、たくさん落ちちゃったんです。その年はなぜか知らないけど、だからね、彼は通っちゃったんですよ。今でも覚えてます、合格発表の日、雨の日でしたけど、車で行って、だからね、ずっとなったんで、何を言いたかって言ったら、学校通ったことも嬉しかったんですけど、あのね、目を覚まして祈れたの。だ、彼は朝から行くの、それで高校入ったら部活に入って、朝の5時台から起きて行って、そしてもう本当に気揚々と学校行きまして、3年間エンジョイしました。卒業した後ね、一回浪人の時に一緒に泊まったことがあるんだけど、私言われたんです、親父は高校は何か、親父は高校時代は何かブラックホールとか言ってるけど、僕にとっては母校愛があるとか言ったんですよね。で本当に高校3年間は生き生きしてたんですよね。本当に生き生きしてたんです。で、あのね、祈りってこんなに応えられるんだってことをね、感謝を見せてくださったんですね。で、あなたが愛する者のために、それを痛みとかその苦しみを自分の苦しみ痛みとして目を覚まして祈ると、祈り続けられます。で、1時間毎日使って祈り続けると、単に応えられるわけじゃなくて、驚くような神の祈りの答えや技を見ることができるんですね。例外なんてありません。神様の愛はエコ引きないからです。本当にどの人も愛してるんですね。で、今ね、コロナウイルスのことがあって集まれなかったりするんですけど、まあ、LINE でね、この後礼拝終わったら皆さんですね、いろんな人から LINE で連絡行くと思いますけども、 LINE とか電話でね、よろしくお願いします、ね、ちゃんと聞けたかどうか教えてください。で、何かというと、ね、お互いにまずね、一人で言うのなかなか難しいから、一緒に祈って、1時間一緒に祈ることを身につけてほしい。そして今度は一人じゃないと祈れないことあるでしょ。一緒だと祈れないことがありませんか。自分のことでも誰かのことでも、ね、一緒だとちょっと祈れないことがあったりするでしょ。そのことを一人になった時に、本当に神様に自分のことでも誰かのためのためでも、一人じゃないと祈れないことを真剣に祈るんですね。で、そしてそれを祈っていくと、私たちはね、人の証じゃなくて自分の証として、自分の体験としてね、神様から答えを見るんですね。で、これをね、ぜひね、覚えていてほしいと思います。で、神様はね、今すごくね、こう祈りと御言葉に帰れって言ってる気がするんですけども、ね、ぜひ祈ってみてください。神様はあなたに、あなたの願いに応えたいと思っている。誰かではなくて、あなたに祈って、そして答えたいと思っているんですね。で、それをね、ぜひ覚えてほしいです。今日、3つの前に、1つ目に大前提に、祈る場所と祈る時間を、ね、決めて身につけてほしいということを言いました。で、その上で3つ言いました。1つ目は、ここに座っていなさい。心を定める。しっかり腰を据えて心を定めて祈る、ね、他のことやいろんな思いに馳せるんじゃなくて、心を決めて心を定めて祈る。で、2つ目は、私と一緒に目を覚ましていなさい。ここを離れないで、ここを離れて私と一緒に目を覚ましていなさい。これは何かというと、その人の痛み、その人の痛みを自分の痛みとして、あるいは苦しみとして、祈る。これはね、そうなれないことがあると思うから、その時はね、主に祈ってみてください。その時にね、それがね、神様がね、そういう恵みをくださいます。そして3つ目は、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、1時間チャレンジしてほしいと思います。で、最初はなかなか1時間難しいでしょうけども、まあ、パウロさんが言ったように、座ってるだけでもいいから1時間で、一緒に祈ると1時間ってあっという間ですから、一緒に1時間祈る。そしてその後、一人でも祈るようにするということですね。これをね、ぜひ覚えてください。賛美隊の働きがね、今すごく持ち上げていますけど、特徴があって、祈る賛美隊は確実に霊的にも技術的にも伸びているんです。アメリカ行くときに、10時間祈れってパウロ牧師が言われるんですけども、例えばギフトは最初本当に申し訳ないけどうまくなかったんですけど、何をしたかったら、とにかく集まって祈る。1時間は絶対祈ってから練習する。時間がないときは祈るだけで終わる。祈ることを優先させたんですね。で、浦上に来てね、特別賛美してもらったときも、電話して、今どこにいるのって言ったらね、あ、今すいません、ちょっと祈ってますって言われたんですね。あ、ちょっとリハーサルが来てって言ってね、でやってこられたんですね。必ず祈るんです。そこからです、あそこのグループが変わったのは。で、今もそれは崩してないはずです。だからね、祈るときね、神様を礼をする。どんなにうまいチームでも、賛美隊はですよ、ね、世の中の歌は知りません。賛美隊、本当に神様を賛美する賛美隊は、祈りを失うと、眠ってしまうと、その神様の働きと神の栄光は見れません。いやね、これはね、恵みなんです。だからぜひね、 で1時間祈ることは御心だから、神様に本当にその力を与えてくださいって求めていきますと、神が与えてくれます。一人では無理でも教会来たらすぐできますから、教会でね共に祈って、その力を神様からいただいて、自分でしか祈れない祈りを祈っていってください。神様はね素晴らしいそのね恵みを与えてくださるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが御言葉を通して今日も語ってくださってありがとうございます。今日からコロナ対策でオンラインになりましたけれども、一人一人がどうぞ本当に自分一人でも祈れるように、まず身体に来て共に祈り、心を定めて祈り、そして様人の痛みやいろんな状況を自分の痛みのようにして祈ることができるように助けてくださり、一時間目を覚ましていることができるように特別な恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆に、あなた、神様前に、あなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人がこの、インターネットしながら今祈っていると思いますけども、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、体のこと、心のこと、その祈りに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決、経済の満たし、人間関係のこじれの回復、一つ一つにあなたの答えと導きを表してください。イエス・キリストの御によって心と体を癒されよ。喉にあるがん、肺にあるがん、イエス様って消えてなくなれ。脳梗塞、その後遺症、イエス様って完全に癒されよ。耳に触れてください、耳を癒されよ。喉に触れてください、イエス様って癒されよ。鼻が詰まっている方、鼻の調子が悪い方、でそこに血潮を注いで癒してください、癒されよ。肩が上がらない方、この50肩でしょうか60肩でしょうか、これを癒してください、癒してもらってみて、肩が上がるようになれ。胃下垂でしょうかね、なんかこの内臓の問題、癒してもらってみて、癒されよ。不眠が随分治ってきたんだけど、まだちょっと残ってる方、これ完全に癒してください。夜熟睡できるように、深く眠れるように、変な夢を見ることなく深く眠れるように、イエス様って命ずる。夜、不眠の霊、その人の力、出ていけ。イエス様によって眠れるようになれ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様ありがとうございます。どうでしょう、経済的な守りを与え、経済の祝福を与えてください。また、このちょっと関係がこじれているそこに触れてくださって回復させてくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。恐れてはいけません。あなたの方から逃げたり隠れたりするのではなく、恐れずに、あなたの方から踏み出していきなさい。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。踏み出していくときに、この今までうまくいかなかったことが嘘のように和解されていくと称せます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願うば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それではお知らせをいたします。司法が 皆さんのお手元にはないと思いますので、こちらで読みたいと思います。1番目、本日今日からですね、5月3日より早朝礼拝とインターナショナルサービスは配信のみの礼拝です。礼拝をしておりますけれども、この場所では礼拝をしておりません。で、第1礼拝、第2礼拝、第3礼拝は、少数の配信スタッフのみで、オンラインを配信しております。いつものようにですね、街道にたくさんいらっしゃらないのでちょっと寂しいですけども、それぞれの場所で今日も元気に礼拝してくださったと信じています。何か気づいた点とかあったらぜひ教えてください。2番目、午後のすべてのクラス交わりは LINE などを用いて、これからいろんな交わりをしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。3番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録だけではオンライン登録とはなりませんのでご注意ください。4番目です。賛美大会の長崎予選は、今年は予選をそのまま本選として行います。日程は6月27日土曜日の予定です。参加希望チームは5月11日月曜日まで、まだ間に合いますのでぜひお申し込みください。申し込み金は2000円、ヤング部門の方は1000円です。キッズは500円です。ぜひ、出演してください。5番目、 TLEA の進学校、長崎校の進学生、聴講生を含むを募集しております。ご希望の方は久保田のぞみ伝道師までぜひお声掛けください。6番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教という本のを伝道に用いてください。たくさんありますので、必要な方には雲虹は無料、殉教の本も500円以下でお分けします。7番目、夏の白馬キャンプの日程が1週間延びました。7月21日から24日の予定でしたが、28日から31日に変更となっています。で、ゴスペルトークウィズユーというラジオ番組を毎週金曜日夜8時から30分しています。長崎市民 FM76.7 です。ぜひ聞いてください。またゴスペルの風というラジオ番組も火曜日の夜8時行っていますので、ぜひ聞いてください。と、以上になります。はい、と、今日から始まりましたオンラインでの礼拝ですので、戸惑うこともいろいろあると思いますが、質問等ありましたらぜひ教会の方までご連絡ください。今日最後まで導いてくださった主に感謝をして終わりたいと思います。
ページを検索してみて